皆さんこんにちは。アイブライト有限会社の内田でございます。今日は CD ゼミナール、今こそ白字開拓、セミナー営業で法人制保契約を獲得する方法というテーマで、株式会社 TFK 代表取締役黒川哲美さんにお越しいただきました。黒川社長、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
黒川社長はですね、セミナー営業で白字開拓から多くの法人製法を継続的に獲得し続けているトップセールスマンです。まあ、普通多くのセールスパーソンが法人工作をする場合、人脈に頼ったスタイルで営業します。紹介だったり、それから勉強会に参加したり、または社長が出る会合に出たり、まあ、場合によっては銀座に飲み行ったりということをして人脈を作り、保険の提案をする形が多いはずです。一方、黒川社長の場合はそのような形とは全く違う形で成果を上げていらっしゃいます。今日はそのノウハウを詳しくお伺いしたいと思います。改めまして、黒川社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、セミナーで成果を上げられていらっしゃるということなんですけれど、まずセミナー営業を始めたきっかけみたいなのはございますか？
そうですね、まあ、セミナー営業を始めましたのは、まあ、やはり紹介とか、まあ、何かこう紐付きの契約にまあ頼りますと、どうしてもこう間に入る方の関係、いろんなことありますから、まあ、ほとんどの方がそこに気を使わなきゃいけないとかいうことになるんで、自分の提案したいこと、売り込みたいことっていうのがなかなかできない。やっぱりこう新しいお客さんでセミナーであればそこで知った関係なので、こちらあくまでも本当に直接営業できるという、まあ、これが一つ大きなことかなと。あと、まあ、やるきっかけになったのはですね、当時、まあ、16年から始めたんですが、独立したての頃で、
平成16年から、
その時、まあ、定常定期保険の全盛期でした。私もそうですね、平成7年か8年ぐらいからですね、定常定期一部代理店に所属の使用人として所属してる頃売ってましたから、まあ、知ってましたし、1回税制変更があって、で、まあ、16年になるともうテレアポの業者は多い、金融機関の、まあ、銀行系の別動態も売ってる、もうネコも借子も損保系も売る、しまいには日本車も出してきた、まあ、こうなるとやっぱりマーケットも飽和状態、まあ、プリウスが全部の自動車メーカー世界中売ってるようなもんで、プリウスの特性がない。
なるほど、なるほど。
まあ、これを大体2年ぐらい前から危惧してましたから、じゃあそろそろやめようかなっていうところ思ってましたんで、でも食っていかなきゃいけないってことがあるので、じゃあ何かやらなきゃなっていうところはきっかけでしたね。
ほとんど私もお会いした、今までお会いしたその TOT とか連続してやってらっしゃる方、また1億円稼ぐ方とか一昔前有名になったじゃないですか、ほとんどの方がやっぱり人脈営業というか
ですよね、
飲みに行って、場合によってなんかヨットとかクルーザーに連れてって、それで仲良くなって、契約を取っていくっていう方がほとんどだったんですよ。ですから私も要するに1億稼ぐようになっても、その経費でそれだけ出てっちゃうから身は残んないよ内田さんっていうのはすごく印象に残ってるんですけれど、まあ、そういうのが嫌だったっていうのもありますかね。
もともとお金使うの、自分に使うの好きですけど、人とそんな飲み行くの好きじゃないのと、私ゴルフやりませんから、基本的にああいう営業スタイル否定的だったんで、まあ結局自分がないというか、よくまあ業界誌からいろいろ出てたり、こうしてトップセールスになったって言うけど、まあ一つ思うのは、俺よりお前売ったことないじゃんってやつがいっぱいインタビュー出てるのと、もう本当にどう売ったのっていうとちゃんと答えてないですよね。やっぱりセミナー営業にこう特化しだしたら、売るスタイルをやっと築けるようになりましたね。ただ本当失敗しましたから、まあ、その分なんていうんですかね、稼いだお金をセミナーに投資したってことですね、会社と。いや、皆さんたちは紹介料でお金を上げていったんでしょうけど、私は違うところに出したと。それだけの違いですよ。ただやっぱそれが、まあ、肥やしになるんで、 まあ、継続してできたっていうのは大きいですよね。
ちなみに最初からうまくいったわけじゃない
んですか？全然失敗の連続です。よく成功の話皆さんするけど、はい、失敗ばっかでしたから、はあ、まあ、失敗しても、セミナーに対かける思いが強かったので、うん、セミナーに対してお金をたくさん払って投資してセミナーやってましたから。
どのぐらいうまくいかなかったんですか？
2年ぐらいなうまくいかなかったんじゃないです？
本当ですか？
はい、お客は来たけどクロージングができないというか、クロージングの仕方をやはりまあできえなかった、まあ、これは一つ言えることはやっぱりスタッフがいなかったってことですね。会社に、まあ、独立したてで、
なるほど、
まあ、そこまで気を回してできなかったってとか敗因ですよね、うん、そこがもう少しできれば、あとやっぱ独立して会社にするってことは結構大変なことで、まあ、なんだかんだいろんなことがあって、うん、
当初はじゃあ始めた頃はお一人で講師もやりつつみたいな。で
講師は、別の人にやってもらわないと、やっぱりこう先生が売るっていうのはおかしいので。
なるほどなるほど。
主催して講師は別の方、
はい、あ当初からそれはそれだったんですね、はい、
っていうふうに、まあ、これはたまたまそのすごくセミナーの営業を教えていただいたのは、うん、独立して2年目ですかね、あの三井住友海上の社員の方が、山王大に1年間出向してたんですよね。で研修とかその講師の勉強しに行ってて、
なるほどなるほど、
2回セミナー見に来てもらって、なおセミナーのやり方を教えてもらいました、講師の立ち方とか、うん、進行とか、ページの枚数とか、
なるほど、時間とか、
はい、ですから当初のページの枚数半分にされました。多すぎますよって、あともう一つは集客に対するお金のかけ方ですよね。やっぱりここは皆さんファックスでちょこっと業者に頼んでやって、はい、やるってことじゃなくて、やっぱり印刷して DM を送って、しかもそこにお金をかけてやるとか、やる会場もホテルでやるとか、まあ、そんなことをこう勉強しましたよね。
社長、そこのセミナーの集客について詳しくお伺いしたいんですけど、ね、全くあれですよね、紹介でもちろん来る方もいらっしゃると思うんですけど、
今には紹介で誰も受けてないですもん。全部知らずですから。
すごいな。
紹介では基本受けないですもん。
じゃあ全く知らない人に DM を送るんですよね。
そうです。
それは、まあ、答えていただける範囲
です。 いやいいですよ。帝国データとか東京商工リサーチの、はい、みんなが普通に向こうが売ってる情報を、はい、基づいてそれに出してました、
はい、
ね、まあ、1回5000とか1万とかでも、1回いつ100円かかれば1万通だと100万じゃないですか、
うん、
でも保険代理店って手数料もらったら、じゃあ200万もらったから100万何々さん紹介料で返すっていう後出しのスタイルじゃないですか。
なるほど。
うちは先に出して、
うん、
まあ、なぜこういう考え方になると、うん、なったかっていうと、まあ、学校出てから勤めた会社が、まあ、大手の化学品メーカーで、
はい、
まあ、保険部門でしたけど、
はいはいはい、
やっぱ製造業っていうのは、うん、物を作るまでのコストをすごく金かけて、
うん、
それで生んできて利益を生ますんで、やっぱ製造コストって考え方が、まあ、自分の経営とかに考えにあったので、そこが良かったですね。だからやっぱり LP の人たちなんかを見てると、
はい、
他の会社から転職してきてすぐ稼がなきゃいけないっていうのが強すぎるんで、
なるほど、
稼ぐって意識はいいけど、
はい、
それが続かなくなる。結局マーケットを作らない、広がりを作らないとか、その紹介人脈も限界が来るん で、
そうですよ、ね、
自分がこの仕事あと何年やろうかとか、何年間やっていきたいって考えたら、今どういう状況なんだってことをよく考えなきゃいけないのに、やっぱり今30過ぎてきて、
はい、
ちょっと話それちゃいますけど、住宅ローンがあって、
はい、
妻子いたら、
はい、
それは誰だってあれですよね。今すぐ稼がなきゃいけない、うん、紹介人脈頼るってわかりますよね、
うん、
ただ一つ思うんですけど、どっかで転換、事業転換しないと続けられないですよね、うん、この業界って長く続かないじゃないですか。
そうなんですよね。すごくうまくいってる方でもやっぱり辞めちゃうっていう方多いですよね。
多いですよね。
多いです、はい、で社長、ちょっとその送る DM についてね、詳しく伺いたいんですけれど、うん、どういうターゲット、例えば1000名以上いる会社にも送っちゃうのか。
いやいやいや、もうあくまでも、
はい、
まあ、退職金セミナーって話でやってましたから、
はい、
中小企業のマーケットですから、
はい、
まあ、50人から300人ぐらいのところに送ってましたし、はい、まあ、300人でも大きな会社なんで難しいんですけど、なんで50人以下送らないかとか言うと、小さい会社は 税理士からスワンがすぐ紹介しやすいんで同業がいっぱいバッティングするんです。
なるほど。
でも日本の中堅企業ってとこはやっぱり日本社さんのマーケットなんで、うん、オーナー企業であれば、うん、ここは宝の山なんです。ただハードルは高いんです、うん、社長に会えないんで。
そうですよ、
ね、じゃあセミナーなら退職金なら社長に直接会えるんじゃないかなと、そういうことですよね、う
ん、これは社長宛てに出すんですか。
もちろん代表者です。
あ、そうです。総務の方とか部長とかじゃなくて代表者に出すと、うん、
はい、
あの例えばもっと大きい規模はダメですか、うん、500、私てっきりね、黒川さんは500とか中小企業っても1000人ぐらいのところもあるじゃないですか、
はい、
そういうところやってらっしゃると思ったんですけど、もっと規模はどっちかというと300とか500ぐらい。
いやいやいや、もっと小さいで、だって50人とか100人とか200人ですもん。500人っていうことは社長の間に課長、部長、役員、
はい、
役付きの役員、社長になるんでたどり着かないですし、まあ、仮に細かい話というか難しい話ですが、
はい、
500人の会社だと PBO 退職給債務を入れてるケースはやっぱ保険屋は無理ですよ。僕たち保険屋なん で、 でそういう無理したハードルをいかないっていうことで300人も多いなと思います。でも日本の企業はやっぱり100人から300人ぐらいのいい会社いっぱいあります。
それは評点ってよくありますよね。
ありますね。
それでもやっぱり切るというか何
点以上、まあ、50点ぐらいが目安になると思うんですが、まあ、それの50点が今正解いくかどうか分かんないですね。50点の会社も来年倒産するケースがあるので。
なるほどね。
ですからまあ目安はそんなもんですよね。あとやっぱ業歴が長くないとダメじゃないですか。例えば当社だって7期目なんで来年定年退職する人いませんから、まあ20年とか30年やってる会社の方が、20年だと短いと思いますよ。
ああ、じゃあ、50人から300人程度で、
うん、まあ、業歴長い方が
長くて、
で
それはあれですか、セミナー例えば東京でやるとしたら東京だけですか、それとも例えば埼玉、
まあ、東京だけ、基本は東京だけですよね。
あ、それでいっぱいあるんですね、退職金いくら
い、うん、なんか 2万社ぐらいありますよ毎回。
あ、で多い時は1万とか5000とか1万は DM、
はい、でホテルでやるんで1回100万は絶対かかりますよね。
うん、
で最盛期年間20回やってたんで2000万ぐらいかかってましたから。
へえ。
だからこのお金は紹介料って考えるのか、
うーん、なるほどな、
まあ自分製造コストって考えるのかの差ですよね。ただ自分のお客になるじゃないですか。
うーん、はい、あのホテル比較的いいホテルでやるっていうのは、はい、それは経験からこう掴んだ、
最初はあの東京フォーラムでやったんですけど、やっぱダメですよね、勉強会なんで。横でもセミナーやってますから、やっぱりホテルがいいなっていうふうに思いました。
あの違う業種ですけどソフトブレーンさんなんかもやっぱホテルであのセミナーってやりますよね。
で知らないです全然。
あ、そうなんですか。
や
っぱりいい企業そうやるのかなと思って。
もうこれは独自職でやってましたから。
ということはやっぱり来る方の意識が違う。
そうですね。
うん、まあ、あとは信用力にもなるということですか。
まあ、あんまりそれはないかな。それはそんなないですね。ただやっぱりやはりあれですね、最近リーマンの後なんで、
はい、
集まり悪いですよね。
うん、
あともう適格年金もあと1年半で終わりですから、
はい、
だいぶ減ってきました。
あ、
最盛期やっぱり40、まあ、5000出せば3、40来ましたけど、今は10ぐらいしか来ないですもんね。
3、40、
はい、今10ぐらいですよね、5000出して。ただ逆に自分の行けるお客さんっていうのはその中でなる人っていうのは10社来ようが30社来ようが5社ぐらいしかアプローチしませんし、5社の中で何社取れるかっていうのが勝負になるので、30社来て満足してるようじゃダメですよね。
じゃあこの中で何社アプローチできるか、実際お会いできるか
って、そういうことですよね。
DM の内容っていうのは普通、まあ、セミナーがこんなところで開かれますって言ったら1枚ぐらい、
はい、どの内容、いや3枚ぐらい入れて、まあ、結局退職金は経営者が払うものなんで、経営者の方は一回考えませんかって、そういう内容ですよね。もうそれだけです。
今までやってきた社長セミナーはその適年の関するセミナー、
うん、退職金セミナー、
退職金セミナー、
はい、最初は適格年金と思ってたんだけど、
はい、
結局適格年金はあくまでも退職金制度の一部であり、やっぱり中小企業の経営者たちは退職金制度自体は問題してるんですね。本当にこの制度でいいのか払えるのかって、そういうことですよね。
やはりここに来て中小企業の経営者の方はそこら辺に危機感を持っている方が当然多くなってきて、
最近というかもうずっと前から持ってたんじゃないですか。 代替わりして親父が作った昭和の退職金規定が平成の版に合ってるかってことですよね。ちょうど適格年金が廃止になるっていうのがきっかけになったと思いますよ。ただ保険屋にとっては退職金制度って一番難しいアプローチなんで、まあ相続以上だと思うので細かいですしね。ですからすごく難しい、クロージングまで時間がかかる。まあ結論言っちゃうと、だからみんな最初の頃東京フォーラムで隣でも適年セミナーやってましたけど、そんなとこ数回でやめてましたから、お客も集まってなかったし、ですから、ね、どう失敗し続けてもう粘れたかってことですよね。ただその間に私も生活がある、会社経営しなきゃいけない、代理店も大きくしたいっていうことで、まあ時代も良かったんで、まあ独立した時にいろんな方に助けていただいたりしたんで、まあ幸いその時のお客さんなんかが入っていただいて、まあ結果的にはそのお金をセミナーに回せて良かったなと思いますよね。まあ感謝してますよね、そういう面じゃ。
社長あれですよ、今月なんかも当然セミナーって開いてしますけど、はい、それもやっぱり退職金、献金に関してのセミナー。
そうですね、今月も今週仙台ですし来週東京でやるんですけど、まあ今損保のフランチャイズビジネスもう一つで柱としてやってますから、
はいはいはいはい、
ですから経営の方が忙しいので、うん、今は退職金セミナーについてはうちの営業の責任者が先頭に立ってやって、私は基本行かないです。まあ大きな法人客先についてはプレゼンには行きますけどね。はい、
よく私保険の営業マンに最近言われるんですけど、もう退職金コンサルティングなんて古いよなんて言われるけど、そんなことないってことですか？
いや、みんなレベル低くてできないからじゃないですか。うちよりできるやつなんていませんよ、はっきり言って。私は厚生年金基金の立ち上げサラリーマンの時ありましたし、その頃から定期年も過去勤務債務抱えてたんで、平成9年とか10年の頃危ない、もうその時点で分かってましたし、みんな知らないんですよ。古いよっていうのはやったことないからです、じゃあ俺ぐらい売ってるんだったら別に古いっつってもいいけど、僕ぐらい売ったことない人いないじゃないですか。僕ぐらい売ってみてください。
ああ、いいですね。じゃあ今その退職金のコンサルティングでやってらっしゃるっていうことで、今後もそのまだ退職金のコンサルティングのセミナーっていうのはやっていく予定ですか？
形は変えなきゃいけないと思います。ただ退職金セミナーも回数を減らすっていうのが必要かもしれないんですが、やろうと思ってます。というのは適格年金終わっても、やはりここで今講師の社労士の先生とも話してて、やはり経営者の方はここで一回退職金制度をリセットして見直したいんです。平成20年度版にしたいわけですよ、20年で。もう一つが適格年金から中退協や 401K、まあ、一番問題なのは確定給付企業年金、ここに行って DB に行ったところは、これからさらに債務が膨れるケースが出るので、しかもここに移ると次に移るところが DB に入るとなかなかない、行けなくなる。もうまさに DB からはだと401系ぐらいしか出口がない。でもここで退職金制度を簡単に安易に移行してしまっている企業はもっともっと大きな問題が出てくる。例えば製造業で円高不況がある、じゃあ工場1個閉鎖する、じゃあ払わなきゃいけない、でも DB で約束されてる、厚労省に届け出てる、本当に払えるのって言ったら大変な問題になりますよね。ですからまだまだこの問題根っこが深いので、十分ニーズはあると思います。セミナーの内容変わりますけどね、はい、
当然こういう、まあ、50名から300名の企業っていうのは、はい、退職金のことで保険業マンとか銀行とか証券会社からアプローチされてますよね、それから社労士さんなんかでも規定でアプローチしている方ってたくさんいらっしゃいますよね、それでもまだこう問題をそのまま垂れ流しになっているということが多いんですか？
そうです、多いです。結局社労士は会社の制度を、まあ
規則ですね、
規則を、まあ、作ってやるだけで運用はしないし、顧問になってる社労士は届け出はしに行く、手伝いはする。税理士は税務の申告だから、税務の申告に PBO 退職給債務が載ってる企業は少ないから、まあ、結局税理士で分かんないんで公認会計士がやったりするんで、だからそうすると要はまあそこだけ穴が開いちゃってるんですよ。 それを我々ちょっとかゆいところにちょっと手を届いて保険を売りたいなと。ただだから難しいんですよ。退職金が古いって言ってる人は、うん、なんで古いか僕の前で言ってほしいなと思います本当。
なるほどな。あ、であれですよね、一般的な今まで保険の営業マンのアプローチっていうのは、うん、まあ、この商品で社長退職金貯めましょうよっていうアプローチだったじゃないですか、多くの方って、うん、まあ、簡単に言うと、うん、やっぱそれがいけないっていうか、問題は違うところにある。
そう、制度、制度、制度、やっぱそこですよ。何回も繰り返したのがそこです。退職金制度ですよ。ただ退職金制度を作ってる間に、はい、保険屋さんにじれちゃうんですよ。だからクロージングできないんで、どんどんどんどんずれてって、まあいいやってなるんです。どっちかというと紹介ビジネスだと、はい、あそこ儲かってるから、はい、あの人紹介してあげるから、はい、行ったらっつって行って、
そうですね、
短期で勝負するじゃないですか、はい、短期の商売なんで長期の商売ができないんです、我々の業界、うん、これは転職組がほとんどだからです。私、うん、みたいに学校出てからずっとこの業界にいる人いないから、
なるほど、
その本質が分かってないんですよ、本質が、うんうん、やっぱ企業、法人営業っていうのはここなんですよね。
うん、
もうちょっとみんな勉強した方がいいなと思いますよね。
なるほどな。あの、何年か前か大阪府で、あの大阪府でさえも退職金が払えなくて、うん、あの債権出すっていうのをニュースでやってましたけど、
だって公務員の退職金って本当に大変な問題ですよね。
ですよね。ね、
みんなの税金ですけどね。
あの問題がつまり規則だけこう先に走っちゃって、うん、要するに払うお金がないよっていう中小企業が多いってことですよね。
そういうことです。
なるほどな。やっぱそれに社長はセミナーを通じて気づかせるっていうか、問題をあぶり出して、
そういうことですね。
うん、ちなみに社長、あのセミナーの修行のことについていくつか聞きたいんですけれど、
どうぞ。
例えば送る封筒は例えば定型外で送るとか、その、
でも大きい封筒にしてますよね。小さいより、まあ、白とかブルーがいいんじゃないですか。
うん、白ブルー、
まあ、本当は新店で使えないので新店で使った方がいいですよね、
社長は。
ただ新店で使って社長が変わってくると怒られたりしますから、まあ、いろんなこともありますよね。
あ、セミナーの開催時期ってあります。例えば
あんま関係ないかな。あ、まあ、12月と1月と8月はダメですよね。8月は暑い。
なるほど。
お盆、日本人はやっぱりお盆の休み、うん、1月っていうのは12月年末から12月20日過ぎから1月20日ぐらいまで、経営者っていうのは合宿高校館会とか年末の挨拶とかいろんなことがあるので、この時期ダメですよね。だからもう8、12、1が、まあ、水商売は日八がダメだと一緒で、我々の業界は、我々のセミナーはそこはダメですね。まあ、あと4月は難しいかもしれないですね。4月は何、新年度なんで、ここでセミナーって集客ができても行けるかっていうと、結局ゴールデンウィークがあるので、まあ、ゴールデンウィーク明けに行くと相手がボケてたりするんで、まあ、そのぐらいですかね。あんまり季節ってないですよ。
あ、曜日ってのあります。例えば金曜日がいいとか。
いや、ないですね。土日はやめた方がいいんじゃないですか。
あ、う
ん、それだけです。
で、ほとんどホテルでやってらっしゃる。
はい。
ちなみに東京だとどの辺のホテルでやられること
か。ケープラとかニューオータニとかそんなとこですよね。ちょっとニューオータニ高いんですけどね。あ、まあ、いいホテルでやった方がいいんじゃないですか。
うん、で、内容っていうのはセミナーの案内と、はい、それから少しそれです、あの問題を提起するみたいな。
まあ、もう案内文ですよね。
別に特別な
何か。ないです、ないです。そんなとこで私が経営者の方に偉そうなことを言うのおかしいじゃないですか。うん、こういう問題があるんで来ませんか、どうですか、お考えになりませんかっていうことだけですよ。それと3回押しで。だってそれ以外いらないじゃないですか。見て来たい人は来ますから。
じゃあ今社長にお話しいただいたその退職金の問題があるかもしれませんので、ね、そういう問題を解決しませんか。
そういうことです。それだけ、別に何も隠してないですし、よくノウハウ隠す人いるけど、
そうですね、
そんな気はないですもん。
へえ、
だってこれは余談ですけど、新日本保険新聞が昔取材来た時全部言いましたもん。記事に起こした、それ読んでくれば全普通分かる人は分かりますもん。ただ保険代理店の人に何人かの方が一緒にやろうとか、
はい、
LP の方もやろうとかあったんですけど、
はい、
結局私がどうお手伝いするかとか、
うん、
そういうことはないんですよね。こっちはもうやってるんで、
うん、
OEM 供給じゃないけど、
うん、
OEM してもらうなら、うん、そこのフィーはどうする、自分が教わるのかどうするっていうことに、何かお手伝いっていう、そういう感覚なんですよ。結局紹介ビジネスだから、結果出たらどうだと、 そうじゃなくて自分が客を連れてきて、うん、こういう現実論問題があるからこれをどう解決してくれるから一緒にやってほしいとかこうだっていうことであればそこで勉強すればいいと思うんですよ。授業料もちゃんと払って、そういう懐の広さっていうのがこの業界はないわけですよ。
なるほどね。
個人事業主の集まりだから、うん、そういう懐の広さがないですよ。
うん、
やっぱり話それちゃいますけど、日本の企業なんかだったら大企業でさえ意識が高いから合併するじゃないですか、
はい、そうですね、
合併してそのシナジー効果出すじゃないですか、
はい、
でも保険代理店やってそういうことないですよね。
うん、
手数料ポイントが高いとか、
うん、
手数料ランクが高いからそこに集まって高いのもらうっていうだけであって、じゃあそこでどういうビジネスモデルを代理店として作ろうとかこうしようとか運営方法をこうしようってないじゃないですか。
うん、
だから結局セミナー営業もこのできないですよ、みんな。うん、そういう意識がなくてやったら、うん、3回やって300万かけてもったいなかったな、あ失敗したので終わっちゃいますよね。うん、
じゃあ失敗したらしたで、まあ、社長も最初なかなかうまく
ない、しましたしました、はい、
そこで得るものが相当あったってことですもんね。
てかこれだけニーズがあってこんなに来る、それともう一つ簡単に言うと、じゃあ一つあれですけど、
はい
はい、100人から300人ぐらいの会社さんにアンケートバーっとセミナー来て、はい、じゃあ定常提供権って知ってますか、はい、入ってますかっていうとあんまりチェックしないですよね。みんな経営者が知らなかったりするんで、
うん、
要はだからそこは日本社が持ってるいいマーケットだから、来るから代理店がとか LP たちが入り込めないマーケットなんで、要はそういう商品を皆さん知らなかった。でも退職、古くからやってる立派な会社なんで退職金セミ制度はやってるわけですよ。お金も持ってる、保険も入ってる、
うんうんうん、
でも知っててもハーフタックス全員加入の養老保険ぐらいしかないわけですよ。うん、
へえ。
でもそういうとこには誰もアプローチに行けないです。例えばあの人紹介するっつって、
はい、
300人の会社さんに会うってなかなか会えないじゃないですか。
うん、そうですね。
10人の会社の社長なら会えるじゃないですか。
会えます
ね。そこですよ。で行くマーケット結局そこになっちゃうんです
。目線
の
そこ。そうですね。うん、なるほど。じゃあある程度の大きさの社長に効果的にアプローチできる方法でもあるってことですね。
そうですね。
うん、
これは前から言ってたんです。100人から300人の企業を取れると大きいっていうのを前から言ってたんです。これ保険、うん、外資系の保険会社の担当者なんですよ。うん、そういうとこみんな持ってないだろう、他の代理店ですよ。ないですって。たまに銀行系の代理店もあるけれど、そういうところも本当にお付き合いの加入ですよと。
うん、
やっぱり皆さん定常屋さんと言われる人たちとかなんかも下の層ですよね。いいのかな、こんなに言っちゃ
ってでも僕ね、社長のやっぱりやり方すごいのは、仮にこの退職金の、まあ仮にですよ、問題が中小企業に全くなくなったとしても、このセミナーで集客するっていうノウハウは残るわけじゃないですか。
はい。
まあもっと極端なこと言えば、この世に保険という概念が仮になくなったとしても、その集客するっていうノウハウはもう残るわけなんで、
はい、
何でもできますよね、極端な話。
まあそうですね、うん、
それはやっぱね、すごいなと思って。
まあただやっぱ今恵まれてますよ、一緒にやってたその方と、
はい、
まあ、最近やってないんですけど、あと講師も今やっていただいてる社労士の先生も話うまいですし、すごく恵まれてますよ。
うん、
そこ大きいですよ。
なるほど。で、社長、講師っていうのは社労士の、はい、まあ、セミナーの内容は、まあ、退職
金だから社労士の方やってもらってますけどね。
うん、それはどういうふうに選ばれたというか、どういうふうに、
まあ、何人かの方会って話したりして、
うん、
やっぱりその方は問題意識が高かったん で、
うん、
でよく適面のことを知ってたので、
うん、
ぜひ一緒にやってくださいってこっちからお願いしましたから。
うん、
まあそれは最初の時は保険の手数料って大きいですから、取れた時の誰が苦労するとか、一緒に何人かでやると金のことでとか揉めるじゃないですか。
そうですね。
でもまあそういうことはいろんなハードルを乗り越えて、やっぱりようやく形になってきたのがここ最近、この 2,3 年間ですよね。ただリーマンがなかったらもっと売れたと思うんですけど、まあそんな感じですかね。
うん、で実際社労士の先生はどういうこと、今まで社長がお話したようなことをどういうことを話すんですかね、具体的に。
前半が制度ですね、日本の退職金制度について、
うん、
後半が、
はい、
コンサルティングした内容の実例とかを話すっていうことですよね、大きく言うと。
うん、
ですから制度を経営者の方が、あ、日本の制度をもう一回勉強して認識して再認識して、その上で休憩入れて、その後に、まあ、 コンサルティングの実例を話すんで、やっぱり言葉が生きてるじゃないですか。私はこういうふうにやりましたよっていうことをその人が言いますから。
なるほど。
あ、キエさんこの先生とだったらお願いしようかなとか思うわけですよ。
あの当然だと思うんですけど、あのその規定だけの話じゃなくて、その溜まってる退職金と出す退職金のこうギャップがあるみたいな、その突っ込んだ話まで当然してい
た。お金の話はそのセミナーあんまりしないですよね。
あ、そうなんですか。
それは実際アポイント取れた客先で現状分析したときに我々私とかうちの担当者がやります。それは分けてますね。
なるほど。
そこで話すと長くなるんで。
そう。
でもそういうのあるよってことはちらっと言うようにしてますけど。
あ、
うん、それよりもあの問題点はなぜこの制度はで続けてっていいのかなっていうところを強く言ってますよね。あの、
なるほど。
頑張んなかった人にも同じでいいんですかとか、
うーん、
今の制度で維持できるんですかとか、
うーん、
法律ではもうこの制度がある限りは労基に届けてるから従業員さんの方が権利があるんで払わなきゃいけないんですよとか、減額とはどういうことですよとか、
うん、
やっぱり皆さんが本当に知りたかったことをちゃんと言ってますよね。
なるほど、なるほど。
税理士って知らないじゃないですか。
うん、
でも社労士の人たちも顧問の人たち知ってるけれど、うん、社長とそこまで話すことってあんまりないじゃないですか。
うん、なるほどね。
だからこういう他人から案内来たセミナーのが聞きやすいしいいんですよね。分かりやすいというか。
なるほど。じゃあ当然参加した会社には顧問の社労士さんとかいるケースも少なくない
って。ありますあります。コンサルティング入ってるケースもありましたもん。まあいいんですよそんなことは。
じゃあ制度について中心に社労士の先生からお話しいただくと。はい、これはやっぱり保険営業マンがやってもうまくいかないですね。
あ、無理無理無理、それはダメです。
うーん、
だから最後に大きな実りを取れるまで我慢して待って、その間をちゃんと粛々とやれるかってことです。でもできないんですよ。だって3回って定増定期で決まってたらそっちの方が楽なんだから。
なるほど。
決算で利益が出てる、どうですか、
うん、
いくらやりますか、オークションがいい気になってますよ。そりゃ
なるほどな。時間がかかるってことですね。要するに
時間はかかりますよ。だって一番長くかかった時1年半かかりました。2年近く。でこの間やったところなんか2年ぶりに声かかりましたもん、どうですかっつって。結局決まんなかったんでって。だから時間かかるの我慢するかどうかですよ。その間に売れるかどうかですよね。会社募集人としての考えは売れないと、まあ、米びつの米なくなっちゃうから困るでしょってことなんで、ちょっと安易な方に行くじゃないですかね、うちらがね。でしょ。
どうしても提案書先みたいな、
そこになりますよ。
なるほどな。じゃあ極端なんで社長、あの例えばまあ僕も以前はね、保険売ってましたけど、今から仮にこの社長言われた通りホテル借りてセミナーやって社労士さん喋れる方連れてきたら、やり続けたら同じ結果出る、同じっていうか、あの少なくとも集客はできますか。
集客はできるけれど、売れるのは10回ぐらい失敗しなきゃ売れないと思うし、もう1点は、まあ、相手の企業がどういうところかって行く前に多少分析していくべきですよね。
うーん、
それがないと、まあ、そこに行く訪問先にも行った気持ちになって準備していかないと無理でしょうね。
なるほど。社長、あの大体、まあ、今は10とか20、まあ、以前は30から40集まりますよね、うん、でセミナー時間は大体2時間とか。
2時間ですね。2時間半、
はい、少し真ん中に休憩挟んで、はい、で社労士の先生
休憩入れて2時間ですね。
で終わります。そうするとアンケートを書いていただけるんですか。
はい、それだけです。それで終わり。その日は基本的にそこであんまり質問も答えないと。勉強会じゃないんだから、基本的にセミナー営業なんで。
なるほど。
そこで終わり。それも勉強したわけですよ。そこで答えすぎたりして。
なるほど。
相談コーナーまでやってたらそれで満足して帰る人とかいるんですよ。
なるほど。
でじゃあその後にじゃあうちに来てよって言ってお客さんのとこ行ったら勉強会の講師みたいになっちゃうんですよ。ああよかった、いい話でしたね相手のは中小企業のやっぱり海鮮山鮮の社長の方が上ですよ。それはもう我々はビジネスだってことをどっかで見せていかなきゃいけないんで、これは勉強しました。
じゃああえて、あのよくセミナー終わると、あ質問ございませんかなんてみんな手を挙げたりして、
まあ、2、3答えますけど、答えても本当に5分10分程度に してます。会場の時間決めてますから。終わりを
当然懇親会なんかやらないと。
やんないです、やんないです。必要ないですよそんなもん。だってみんな忙しいですから。
アンケートはどういうことを書いていただくんですか。当然 参加した
アンケートは今回のはどうでしたかとか、自社の退職金制度のどういうところが問題でしたかとかっていうことを書いてもらって、あと相談したいとかいうチェックを入れて、
はい、
でもそこで相談したいって言っても実はその時のセミナーの雰囲気なんで、まあ、サッカーでいうとセミナー会場が私ども保険屋のホームであって、相手の経営者の方たちは、まあ、上に来てるわけですよだからやっぱ聞きそこで飲まれちゃうわけですよ。
なるほど。
でも相手の客先に行ったら相手のホームですから、ここで勝負するのが始まりなんですよ。セミナーはあくまでも本当にそこで顔見知りになれる、でもそのこのセミナー良かったねって言ってもらってからのスタートになるんですよ。
なるほど。じゃあそこではもちろんですけど、全く保険のほの字も話さないと。
話しません。これはね好評でした。
ああ、はい、なるほど、はい、最後にこの退職金の貯めるタンフレットですみたいな、そんなことは絶対やらないと、
まあ、会社案内、うちの会社案内をセミナー途中で作って、どんな会社かっていうところを覚えてもらうために、会社案内は作って渡しますね。それは必要なんで、荷物になるんで、経営者の方私も含めて手ぶらで来る人とかいるんで、
なるほどなるほど、
あのなるべく書類少ない方がいいんですよ。
先ほど最初におっしゃってましたけど、そのレジュメも以前と比べると半分だった、何枚ぐらいのレジュメですか？
22、3枚じゃないですか。
あ、
まあ、その中で全部話さないですよね。
あ、ポイントだけ話して、はい、で帰っていただくと。でその後です、でその後はどういうふうにアプローチしていくんですか？アンケートが来ました、
まあ、電話しますよね。
全部に電話しますか？
いや、一応もうセミナー参加する前からここの辺に電話しようかなとか考えてしますね。
ある程度参加者が集まったら、じゃあ会社当然ね、帝国とかまあそういうデータでやってるからある程度分かる、さらにあここなんとなく良さそうだな、
そうですそうです、そういうことです。
じゃあそのアンケートの反応を見て狙うんじゃないんですね、どっちだって。
アンケートの反応もそこでチェックついてても、例えば資料請求と相談したいと同じってこともあるじゃないですか。
なるほど。
でも物で言うと車を買えない人、例えばベンツを買えない人がベンツの資料を欲しいっていうのをチェックとなるわけですよ。
だ
から経営者も難しいんですよ、とにかく、うん、
で優先的にその狙った企業を順番に攻めていくって感じ。
まあどうせ行ける範囲が少ないんで、まあ、会えるところを何社か行こうってそういう感じですよね。狙ってそんな取れないですよ、そんな甘くないですよ。
あ、
じゃあ完全白地ですから。
で電話でアポイント取る。
そうです、まあ、この間のセミナーありがとうございましたって言って一回会っていただけませんかってことで行きます。
それ社長が今
は。いや違う、まあ、営業のうちの責任者が。
うーん、
最初の5年間ぐらい僕がやってましたから。
へ、
あんまり人に電話 するとか嫌いなんで人にやらすの好きなんですよ行くいますよ、保険売りに行くときは私が行くんですけど、提案書も作るときもあんまりこうアポイントの嫌なん で、
あで30例えば出たとしたら、その実際行けるっていうのは
5、6社。
あでも5、
6社行けたら、あ、いやでもそこからクロージングできるの2社だからいいとこですよ。3社は無理ですね、1セミナーで。1セミナーで2社取れたら御の字、できれば1社取れる、取りたいなと。 そんなあの30社来てよかったな、全部取れるなとかっていう甘くみんな思うじゃないですか本当に大変ですよ、だって完全白地なんですから。
そうですよね、うん、すごいな、うん、でまず伺うじゃないですか、その先の話を伺いしたいんですけれど、どういうふうにフォローしていくっていうか、
まあ、まずとにかく行ってこの間のセミナーどうでしたかっていうことと、
はい、
まあ、もう一つは、まあ、問題がフォーカスされてるわけだから、
はい、
それに対しての資料を準備してもらって、
うん、
次もう一回聞きますかってことですよね。
あ、もっと詳しい話とか、
ええ、
その
まあ個別にそうですね、相手先の、
うーん、
でそれをやるって言ったところに次攻めていくってことですよね。
うーん、
まあ、そこからが、まあ、テーブル乗ったか乗んないかってことですね。
そこが初めてスタートって、
そういうことですね。まあ、現状分析じゃないけど話聞きたいとか、こういう問題あるからどうって言われたら、そこで初めてゴルフで言うとあのティーラウンジに立てた。
うん、なるほどなるほど。
そこからまあパーなのかボギーなのか、まあ僕はゴルフやりませんけど
はいはい、はい、
そういうことですよね、意識的には。みんなセミナーやってセミナーに来た時点で、うん、ティーラウンジに立てると思うから勘違いする。
なるほど。
違うんですよ。
なるほど。で、まず何から気をつけるんですか。その
というと、
お会いするじゃないですか、社長に。 そうするとまず規定の見直しから入るんですか。
まあ、それはですね、オーナーの思いがそこでまず相手先なんで敵陣ですから、うん、聞いて話して、うん、それからです。
うん、そこから先っていうのはやっぱり社労士さんと一緒に工作していくってイメージですか。
いや、基本的にはあの我々が営業、もう営業マンになって、
なるほど、
営業の色を出して、うん、で情報をちゃんとキャッチして、で、まあ、社労士の先生に相談して、うん、でも我々独自に分析していかないと、どう保険で落とし込むかっていうのもいろんな角度で考えなきゃいけないんで、うん、落とせない場合は辞めるのか撤退するかとか、うん、例えば無料で全部やるっていうと、ただほど怖いものはない。
なるほど。
ただだから人は行列する、うん、だからいくらこれには経費かかりますけど、交通費とか、まあ、じゃあ社労士のフィーを払ってください、いくらですよっていうのを、うんって言ってくれないかったら、ただでやったらいつまでたってもクロージングできないし結論できないです。
なるほど。
これ大きいです。
そのコンサルティングフィーっていうのはいただくってことですか。
もちろん、ただでやんないですよ。だってセミナーだって経営者はただだけど、他の人はみんな5000か1万円もらいますもん。勉強会じゃないんだし。
うーん、なるほどなるほど。
別にいいんですよ、そのコンサル費が儲ける気なんかないんで、うんうんうんうん、これは例えば社労士の先生に払う外注費になるわけなんで、でもこれを高くもらえれば相手は本気になるじゃないですか。
なるほどなるほど、
でもらった先生も頑張ってくれるじゃないですか。うん、我々もそういうお客さんだったらいい客なんで払ってくれ る、取りたいじゃないですか。あ、そういうふうなことですね。
そこでこうふるいにかけるっていう意味合いもあるんです
ね。そうです。
そこでは払わないよみたいな、うんうん、ただでやってよっていう
情報泥棒なんじゃないですか。
うーん、ちなみに大体こういくらぐらいとかって決まって
ますか。まあでもどうなんですかね、まあ高い時は100万超え200、300万もあったけど、安い時は20万とか10万もあれば分かんないですよ。うーん、それは会社の規模とかよりも、うん、払ってくれそうなとこがあるかどうかっていう、
なるほど、
そこですね。逆に言うとフィーが少ないけど保険の方がでかい時とか、それはもうケースバイケースです。
なるほど。でも必ず、まあ、高い安いは別としてフィーはいただくと、
はい、
そうしないと相手が本気になってこない。
そうですね。うん、ありましたよこういうケースに。うちはいや何とか生命がただで全部就業規則も作ってくれるって言った日本社のとこがあって、うん、だからこっちで始める話を、うん、書類返してくれとかって言ったアホ社長とか、うん、まあ、二度と付き合いたくないですけどねそんなやつに。
そういうところ
いいんですよ、ええ、だってそしたら多分、うん、最後保険の時もわけの分かんないことがあって、ね、
なるほど。
じゃあ30万のフィー取れて、じゃあ福岡まで出張行って交通費もその中入れられたら、うち赤字じゃないですか。それで保険取れなかったら意味がないじゃないですか。でもみんな保険を取れなかったんですよ、あの退職金の保険屋さんたち他の、そこでみんな困ったわけですよ。だからやんないんですよ。取れなかったから古いって言うんですよ。だって取れてればさ古くないじゃないですか。そのバージョンをどんどん良くしていけばいいわけじゃないですか。
うん、なるほどね。じゃあフィーを取りながら、
はい、ですから相手の客先から行ってクロージングまで、そこからまあ3ヶ月から半年ですね。相手の初めて会社に行ってから、セミナーの日じゃないですよ、相手の会社から行って3ヶ月から半年かかって取るってことですね。ですからそれをしょっちゅうやらないと契約が毎月も入んない、回んないから、セミナーを毎月やるってことです。
じゃあ常にこう新しいものを開拓しながら、ずっと売ってるものもどんどんどんどんどんどんどんどんどん借り取ると
、はい、借り取れればいいけど取れないですからね。それはそんな簡単に。
なるほどな。でフィーを取りながら、まず規則とか、うん、要するに僕もあの少ししか分かんないんですけど、要するに規則が今の現状にあ溜まってるお金と合ってるかどうか。
あ、そう、そんなような感じです。
あの、カントリーと社長、こういうことですか。昔から作ってる制度でそのままのところが多くて、実は出すお金は確定で決まってるのに、お金そんなに貯まってないっていうところが、まあ、大阪府なんてまさにそうだと思います。
逆もあるし、結局就業規則は、労働法の関係でしょっちゅう、例えばあの介護休暇とか、はいはい、産休じゃないですけどできてきて、はい、あのバージョンアップされてってるんだけど、退職金規定だけが取り残されてる会社が多いんですよ。だからまあ払える払えない抜きに、この制度はその今の社長が作ってないケースがあって、ずっと悩んでたんですよ。2代目とか3代目の社長さん、親父の代が作ったけど本当にいいのかとか、まあ、それはもう適年っていうのやってたから、なんとなく溜まってんだろうとか、中退期やってんがなんとなく溜まってんだろうと。でも実際こういう時代になってきたりとか、こう適年が廃止になるって問題でいろんなとこ言われたりとか、まあ JAL のことじゃないですけど、はいはいはいはい、いろんな問題で、あ、俺のとこもそろそろやろうかなっていうことが入ってくると、ただ問題が整理つかないんですよ。結局経営者は総務部長に言って、うん、うちの立